2008年6月15日のベテル教会のメッセージです。ビル・ジョンソン氏によるメッセージです。今日は父の日ですが、しかしここ30年間ですね、私がその時その時の季節によってメッセージをすることはめったにしないことですが、よく分かりませんが、時々その季節に応じてメッセージをしますが、まあもちろん父親の役割のことをいくらでも話すことができますが、しかし今日は父親のテーマで話していきたいと思います。ちょっと違うふうに考えたいと思いますが、お父さんたちのためにも祈っていきたいと思うし、もう3つの目的を持っています。もう1つはその父親の役割を尊敬したいと思います。この社会の中で父親の役割が本当に乱用されているから、もうテレビの番組の中ででも、もう広告、テレビの広告の中でも、その父親が愚かなもの、賢くないというような役割にされています。悪魔の作戦ですが、先にそのユーモアを使って、その新しいメッセージを伝えようとするんですね。例えばホモセクシャルのメッセージも、最初はコメディの番組、ユーモアを通して人に伝えようとしたんですね。歴史を見ると、ここ50年間の歴史を見ると、こういうやり方、サタンの作戦が見えます。道徳的な基準を下げるために、サタンが先にコメディ、ユーモアを使ってそのメッセージを伝えようとします。とりあえず父親の役割を尊敬します。尊敬したいと思います。もちろんお母さんと、女の人のための働きをここでも励んでいます。女性解放運動はどうでもいいですが、イエスにある解放の運動は最高ですよね。だから私たちが、女性がイエスにあって解放されることを もちろん励んでいます。しかし今日は父親を励ましたいと思います。で、2つ目はシングルマザーに恵みを与えたいと思います。つまり父親のいない子供たちのために、その父親の油注ぎを与えたいと思います。もういろんな家族はいろんな事情によって父親がいないです。しかしイエスはその中に十分恵みを与えることができるのです。そのことも祈っていきたいと思います。で、3つ目は、父親の祝福をいただいていない人のためにも祈っていきたいと思います。この今週のカンファレンスに行ってきましたが、何度も会ったことですが、このある人にアプローチされて、この人は父親の祝福をまだいただいてないということを言われて、私が祈ってあげたんですね。ジュビリーというサンホゼの教会に行ってきましたが、他の3人と一緒に4人でそのコンフェレンスを行いましたが、私以外その他の3人が父親との関係が悪かったんですね。一人も父親の祝福をいただいてなかったんです。これはキリストの体の中のリーダーですよ。彼らはもちろんその状況の上に立ち上がり、その中を通る中で、もう本当に父親の祝福を与えることができるようになってきました。それは素晴らしい神様の恵みのことですが、しかし今日はどのふうにするかちょっと分からないんですが、とりあえずやりましょう。父親の祝福を皆さんのために祈っていきたいと思います。 いくつかのことをちょっと先に教えて、そしてダニー・シルクにちょっと教えていただきます。先に父親の役割、やることを話しましょう。ヨハネ 3-16 ですが、一緒に言いましょう。神は実にその一人子を胎になったほどに世を愛された、与えたですね、御子を与えられた。父親の役割を本当に悟っている父親は与えるものです。これはもう明確に見えるんですね。これは普通のお父さんの役割。本当のお父さんは正しい、神様との正しい関係を持っている父親、また父親としての自分のアイデンティティの中に確信を持っている人には与えることは当然です。与えることはあまりにも当然で、本物のお父さん、父親は自分の子供たちのことを妬むことはまさかないですよ。自分の子供たちが成功するとき、また自分を超えていくことを見ると喜びます。健康的な文化の中で父親は自分の子供たちの成功のために努めていきます。聖書の中心的な原則の一つは遺産のことですね。本当に美しい原則です。もちろん多くの人は金銭的な経済的な遺産を残すことができないんですが、子供たちの霊的な遺産に蓄えることは父親のもう中心的な役割です。もうたまたま起こることじゃないです。積極的に意図的にやるべきことです。お父さんは家庭の基準を築いていく、その、家族の霊的な環境を築いていく人です。もちろんシングルマザーもお母さんだけがクリスチャンの家族のためには恵みがあります。しかしこういうことを真面目に考えていただきたいんですね。文明の中の最高の賜物は父なる神様から与えられたんです。自分の一人子イエス・キリストを与えてくださいました。それは最高の贈り物です。父親は犠牲を払うことから子供に蓄えるということを考えていきます。自分の子供のために、その子供の成長のために考えて、常に考えてます。子供が人生の問題を乗り越えることができるように子供を整えていくことですね。続けてお父さんからの支えと、助けが必要です。もう常に子供がお父さんにあるその愛と、犠牲を払うことを見ています。二つ目の話はヨブ1からですが、いくつかの言葉からお読みします。ヨブ一章ですね。ヨブ記の中からいい教えがあるのか。ありますよ。これは素晴らしい言葉です。いい言葉ですよ。もう最初には最初と終わりは本当に素晴らしいですよ。その間の40章は非常に大きな試練ですが、私の友達はですね、もうわざわざ一番難しい言葉から教えることが好きですね。彼はヨブ記から教えることが大好きですね。4節です。2節に彼には7人の息子と3人の娘が生まれと書いてあります。で、4節ですね。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれの自分の日にその家で祝宴を開き、 人をやって彼らの3人の姉妹を招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて聖別することにしていた。彼は朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。これを考えてください、ヨブの子供たちは家から出て、大きくなって家から出ました。彼らが実際に罪を犯したかどうかヨブは分かりません。しかし彼は朝早く起きて祈ります。主よ、私たちの子供たちの上に守りを祈ります。彼らがおそらく悪いこと、罪を犯したかもしれないんです。彼らは自分の人生の中で失敗したかもしれないです。彼らが、性別したお父さん、お母さんたちよ、あなたはあなたの子供たちはたとえ40歳、50歳になっても、あなたが祈ってあげると彼らを性別します。つまりその子供たちを、そのこの世からのいろんな悪影響から祈りの中で子供を守ることです。それは祈りの役割です。子供たちを性別することです。神様の影響を受けるためです。それは父親の役割です。箴言4を見てください。これは私たちの大好きな言葉ですが、ダビデとソロモンが私の大好きな人物ですが、ソロモンの最後の方がちょっと悪かったんですが、しかし彼がうまくできたことは素晴らしくうまくできたんです。もう子供の時を思い出します。ソロモンの話を聞いた時にはいつもいいなと思ったのは、もう神様が現れて何でも与えますから頼みなさいと言われたからですね。私もその風に言われたいと思ったんですね。私はその時ですね、子供の時から神様がソロモンに言ったその質問、私もされたらどう答えるかとずっと考えたりしました。しかし彼が知恵を与えてくださいとソロモンが答えたことはびっくりしました。私もやっぱりそれがうまくいったから、私も知恵くださいと神様に答えた方がいいなと決めました。私はそういうチャンスが与えられたら知恵くださいとちゃんと、返事します。知恵さえ意味わからないけど、ソロモンにはうまくいったから、私は知恵くださいと返事することを決めました。なんで神様が一人だけにそういう質問をされたでしょう。もうそういうような、もう何でもいいよと神様に言われた人はいなかったんですね。どうしてソロモンだけですか。これだと私は思いますが、箴言4の1、子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父にはこうであり、私の母にとってはおとなしい一人子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよう。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これはあなたを保つ。なんで神様がソロモンだけにこのふうに質問をされたのですか。なぜかソロモンは正しい選択をするために整えられたからです。そのお父さんダビデによってこの時のために整えられたんです。 ダビデが整えてくださいました。その名刺のために、ダビデがそのものを教えました。ソロモンはその知恵のことを全く分からなかったかもしれないんです。しかし彼の父親の言ったことを思い出したでしょう。教会の家族の中でも同じことが起こるです。この環境の中で本当に豊かな祝福ですが、私たちが互いに影響を与え合って、子どもたちだけではなく互いにも預言を通しても人の将来の決断に影響を与えます。預言を通して私たちは、人にある素晴らしい神にある名刺を見ることができます。私たちのアイデンティティを知ることによって罪を捨てることができるようになります。この父親ダビデはどうなさったんですか。自分の息子を訓練して、このある日、この日のために訓練をしました。教えたんですね。整えたんです。私たちも同じふうに考えるべきですね。私はどのふうに私の周りにいる人をその時のために整えることができるでしょう。私の子供たちのためにも本当に整えられたら神の訪れを招くでしょう。もう最後に私の話の最後ですが、詩編77を見てください。もういっぱいありますが、同じように見言葉いっぱいありますが、今週ある本の書き終わったところですが、出版社に、送ったところですが、妻も、取りなしについて本を出します。私の書いた本は証しについて書きましたが、その中の、一つの原則ですが、以前皆さんに分かちことがあります、詩編77の11からの考えですが、私たちがよく話し合うことですが、これは私は主の御業を思い起こそう、誠に昔からのあなたの屈しい技を思い起こそう、私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。14節ですね。あなたの崩しい技を行われる神、国々の民の中に御力を表される方です。私たちはみんな本当に大切な啓示を持ってます。もう人の思い、人の心を本当に触れる啓示です。それは神様の御業の証です。それは私たちの人生の自分の経験からのから出てくる証です、啓示です。神様と出会った経験の中から与えられる啓示です。私たちが救われたその証でも神のご性格が見えます。そういう超自然的な出会いによって神様のご性格を見ることができます。これは父親の役割とどんな関係があるでしょうか。ヘブライ語の言語を勉強すると本当に面白い関わり関係がたくさんあります。その中で一番面白いの一つは男ということですね。男子、男性、男の子という言葉ですが、ヘブル語の中ででも男の人はそのままじゃないかと私は思ったんですが、しかし言語を調べてみると男 という言葉は他のもう全然関係ない言葉からできているということを気づきます。もう本当に笑うほどヘブル語の男という言語は思い出すですよ。それはおかしいです。思い出すことのできる男の人ですか。父親は何をするのか。彼は神の御業をあまりにも高く評価して、自分の家族の中ででもその神様の働きを思い出して、父親は神にあるその歴史を思い出すことに励みます。なんででしょう。なんで男と思い出すという言葉がヘブライ語で関係しているのか。男の人には生殖する種が与えられています。私たちが神様の超自然的な御業を思い出すときに、経済的な奇跡を5年前にその奇跡を思い出して、またその予言的なことも思い出して、神様が経済、ビジネスを通してなさることをその予言を思い出して、それを考えるときに、あなたはその奇跡の種を今の状況の中に運んでいきます、撒いていきます。父親はその証の、神様の御業の証の種によって将来の世代を整えていきます。次の詩編の中で、詩編78ですが、主の御業の証について書いてあります。5節ですね。これをその子らに教えるようにされた。6節、その子供の子供。また7節ですね。彼ら神に信頼するためには、また御業を忘れないためですね。神様は何を語ろうとなさっているでしょうか。なんか父親には大切な役割が与えられています。神様の御業を思い出すことです。父親が神にあるその証の中にある、突破口が開いた証を思い出して、それを伝えることによって過去のことにも将来のことにも影響があります。将来には予言的な、約束によって将来の世代に希望を与えるんです。過去にも将来にも現在にも、私たちが主の御業を思い出します。そのことによって奇跡の命を今の目の前にある試練のために受け止めていきます。このようなことによって反抗を拒むことができます。この次の世代の中に背きの心が宿ることがないよう育っていくことができます。子供たちを反抗することがないよう守ることができます。子供を守る種がまかれました。背きという病のための薬です。素晴らしいことです。ダニー・シルク氏を、呼びます。歓迎しましょう。今朝、考えたことですが、イエスの父親、ヨセフのことを考えました。もうすごいプレッシャーですね。もう間違ってはいけません。これは救い主ですよ。ちゃんと、教えなさい。ちゃんと育てていかなければならないというプレッシャーがかかってきます。イエスよ、あなたは本当に救い主だ。その父親の役割は、聖書の中にあまり書いてないですが、その一つ書いてあるところは、イエスが12歳の時にエルサレムに、あの群衆で行かれた時にですね、 で、その帰りにイエスが、いなくなったんですね。行方不明になって、マリアと話して、あなたと一緒に行ったんじゃないですか。イエス、イエス、あなた、どこですか、どこですかと。もう3日間ですね、イエスのことを探しました。イエスを探したその初めの日の夜、ヨセフは こう考えたでしょうか。しまった。
I lost Jesus.
イエスを失った。
Oh my gosh!
しまった。
Next day, searching.
次の日また一日中イエスのことを探します。
They find him finally. Third day.
その3日目にやっと見つかります。
Temple showing up.
その神殿で、その学者たちと一緒に、会話をしていることを見ます。イエス。ここ来なさいと言ったでしょう。何を考えているのかと、なんでこのことを私たちにしたのかと思ったし、そう言ったでしょう。イエスがいい答えをしました。私の父の家に行ったと知らなかったのか。彼らが、お父さんお母さんは彼の言ったことを全く分からなかったと書いてあります。面白いことと思いますが、それは旧約聖書の時代、旧約の時代、もう罰を与えるような文化だったのに、ヨセフがイエスがお父さんお母さんに従うようにイエスを叩いたと書いてないですね。そうなったと私は思いません。書いてあるのは、お母さんが心の中でそのことを止めました。そして、イエスが彼らに従ってナザレに帰りました。お父さん、お母さんに従って行ったと書いてあります。もっとその話の詳細のことを知りたいんですね。しかし、それしか書いてないです。しかし、ちょっと想像してみてください。ヨセフとその子供、イエスとの関係、お父さんとお母さんとの関係を考えてください。その原則的なことは、私が愛の関係の中にとどまって、皆さん、12歳の男の子のことをご存知ですか？男というヘブライ語の言語が思い出すという言葉に関連していることは面白いですね。特に12歳の男の子について考えると、この男の子が自分のお父さんお母さんの心配、悩み、恐れに応答しています。マリアがなんでこのことを私たちにしたのかという時には、なんでこんな恐ろしい怖いことをしたのかと言ってるような感じですよね。あなたを失うことは考えられないことです。あなたから別れることは考えられないことですとマリアが言おうとしてるでしょう。なんでこのことを私たちにしたのかと。しかしイエスの応答ですね、イエスが自分にとってそれほど大したことでなくても、お父さんお母さんには本当に大きいことと分かったら、自分の行動を変えてお父さんとお母さんとの関係を守ります。その愛の関係によって恐れが締め出されます。だからこそその愛の関係を強調して守ります。お母さんが雲のことを恐れると叫びます。お父さんが雲を見て怖くなると、その雲を殺すですよね。その女の人はネズミを見て叫びます。男性がもう靴を持ってそれを殺そうとします。 まあそれはネズミ、ヘビとかの時にはいい応答かもしれないんですが、子供との関係の中であまりできないことです。あなたの愛する人との関係の中でできないことですよね。人のやったことによってつまずいて傷ついたら、傷がついたら怖くなるんですね。しかし父親の役割はその愛の関係を守ることです。イエスの、お父さんヨセフはイエスを訓戒しなかったんですね。ただ書いてあるのは、体が一生懸命イエスを探しましたと書いてあるだけですね。この救い主を育てていく、ヨセフに与えられている役割ですが、そのイエスとの関係を守っていくことが一番ですね。また結婚する前、マリアとの関わりの中でもヨセフが驚くべきことをしました。彼がもう義なる人でしたから、密かにマリアと別れることを決めたんですね。その性格は本当に素晴らしい、関係を守る人でした。またイエスがヨセフを通して、または天にあるそのお父さんから学んできたことですが、ゲツセマネでその庭の中で、その結果が見えます。イエスの前に決断があります。彼は十字架のことを知って決断をします。他の道はあるのかと神様に聞きますが、他の道はないかと神様に聞きます。しかし最終的に自分を委ねて、私の心ではなくあなたの御心に従いますと、私の人生をもう死んでも、十字架で死んでもあなたに従っていきます。なんでかというと、父親、父なる神様の愛を知ってるからです。信頼できるからです。その愛によってこの恐れでも、十字架の前の恐れでも締め出されます。その愛は父親から流れてくることです。そういうような決断は父親の愛によらずにできないことです。その愛の関係によって父親の、指示に従うことができます。父親の子供の失敗の扱い方、子供がその成功のために整えられてきていること、そのことによって子供を信頼することができます。あなたに一産を与えることができます。私の命をあなたの成功のために捧げますと、お父さんが子供のためにします。その子供がお父さんを見て信頼することができます。誘惑の前に、反抗の前に、その決断の前に立っても、子供は父親を見て信頼することができます。これは命の賜物、一つの世代から次の世代への賜物です。父親の愛を知ることです。反抗する誘惑の前に立つときに、正しい選択をする力がその愛によって与えられます。
ダ
ニーさん、ありがとう。今から祈っていきたいと思います。もう早くしたいと思いますが、でも力強くやりましょう。 教会が本当にイースさんのことを理解することができたら、続けて父親リーダーたちのために祈っていくでしょう。なんでかというと、父親リーダーに与えられることはみんなにも与えられます。イースさん通して。父親よ、私たちはその責任をちゃんと運んでいけないといけないのです。片親のお母さんたち、あなたも同じような役割が与えられています。しかしこのリーダーたちのために行くときには、本当に祝福がみんなに流れてきます。しかし流れてくると増えてきます。残り物をもらうじゃなくて、リーダーよりも素晴らしいものをいただくはずです。それは本当の遺産だから。エリシャがエリアの倍の祝福をもらいました。これは霊的な原則です。遺産を、その子供に渡すと倍となります。増えていきます。本当ですよ。これは聖書の原則です。神にある原則です。父親よ、みんな立ってください。片親のお母さんも立ってください。今祈りましょう。皆さん、隣にある人、座っている人を手を伸ばして祈ってあげてください。彼らが豊かに祝福されていきますように祈ってください。祈ってください。もう神からの出会い、もう分け与えられますように、もう本当の霊的な富が与えられて、彼らがいただいたものを通してその世代みんなに祝福されますように、祝福が来ますように祈ってあげてください。父親よ、私たちがいただいたものを必ず与えなければならないのです。みんなには、少なくとも一人が祈ってもらう人いらっしゃいますか。 2,3 分かけて祈りましょう。主よ、もう本当に祝福が増殖増し加えられますように、もう父親の役割が、その基準が高く上げられますように。子供が、自分の子供がいなくても、キリストの体の中には霊的な子供のいる人のためにも祈ります。増し、知識と知恵と啓示が増し加えられますように。あなたの人生のすべてには神の平安が流れてきますように。もう本当に完全なものとなりますように。イエスの御名によって祈ります。祈りながら宣言してください。みんな声を出して宣言してください。主にあるその祝福を宣言してあげてください。あの父親母親の夢が与えられますように、また叶えられますように、子供たちのための、また霊的な子供たちのためにも、その夢が叶えられますように、失ったものが回復されますように祈ります。イエスの御名によって祈ります。アーメン。ありがとう。続けて、あの長老たちをどうぞ前の方に来てください。ちょっと違うふうにやりたいと思いますが、普通は、ここで集会は終わりますが、しかし今回は父親の祝福をいただいてない人、まあ、いろんな事情によってお父さんがいても、クリスチャンのお父さんがいても、しかしその、祝福を祈ってもらったことはない人、その祝福が欲しい人、50歳であっても5歳であっても、その、父親の祝福をまだいただいてない人のためには祈っていきます。どうぞ前の方に来てください。これはすごいことじゃないですか。 もう他のリーダーたちもどうぞ前に来てください。手伝ってください。思ったよりもうたくさんの人が前に来てますから、もうスタッフの人でもどうぞ前に来てください。もう今 2,3 分をかけて、もう本当に父親の祝福の祈りをしたいと思います。神様がその父親の祝福を一人一人の上に与えますように祈りましょう。
Thanks, Lord.